ランジの民を信じる者、我が手を述べ疫病をもて、ランジとランジの民を打ちたらば、ランジは地より立たれし。そもそも我が汝を立てたるは、すなわち汝をして我が力を見さし、我が名を全地に伝えんため、汝名を我が民の前に立ちふさがりて、これを晒しめざる。見よ、明日の今頃、我は花だ大いなる標を振るなす。これはエジプトの初めより今にまでにかつてあらざりし、されば人をやりて、何時の家畜及びすべて何時が野に持てるものを集め、人も獣もすべて野にありて、家に帰らざる者は雹その上に降り下りて死ぬるに至る。パロの神化のうちエホバの言葉を恐るる者は、そのしもべと家畜を家に逃げいらしめし、エホバの言葉を心に留めざる者は、そのしもべと家畜を野に置け。はい、あ、そこです。まあこの時々よく引用されるお言葉でもございますが、まあ16節ですね。16節ご一緒にお読みしましょうかね、もう一度。そもそも我が汝を立てたるは、すなわち汝をして我が力を見さしめ、我が名を全地に伝えしむためなり。まあそもそも神様がおっしゃるわけですけれども、そもそも私があなたを立てたのは、私の名前を、あるいは私の力を全世界に知らしめるためなんだと、いうこの神の言葉なんですけども、まあ我々はこうあっちゃいけないんですけども、けれども、神様はこの言葉を誰に対して言ってるのかっていうことですよね。それでまあ誰に対して言ってるのかといえば、まあここを読めばわかるわけで。パロって書いてある、まあ、パロっていうのはあんまり翻訳的にパロって翻訳するのはあんまりないと思うんだけど、まあ、ファラオのことですよ。ファラオ、いわゆるエジプトの王様のことをファラオっていうわけですね。で、まあ、このエジプトの王様のファラオというもの方は神に逆らってばっかりいる人ですよね。まあ、言ってること従わないわけです。ところがその従わないのは彼の意思であると同時に、神様が彼の心を固くなにしているという。もしパロがですね、神に逆らってくれなかったらですね、エジプトで起こる数々の災害は起こらなかったわけで、その後のことは。それで神様の名前が今日に至るまでエジプトでの災いといってですね、今日に至るまで世界中でこれは知られているわけで、まあどんな人でも少なくてもモーゼが公海を渡ったというんですね、まあああいうことも知ってるわけで、神の力と神の名が、そうですよね、全世界にまあ伝わっていくためには、ね、まあ数々のその災いの奇跡がエジプトに下ることによって、それは広まっていた。でその災いを起こすためにはファラオの心が固くなり、素直でやったらいけないわけですよね、うん、神様がですね、モーセを通してこのエジプトの王にですね、イスラエルの民をみんなあなたの国から解放しなさい、うん、あの時の解放って言ってもイスラエルの人々が大体どのくらいいたんだろうかということなんですけども、まあ少なくても200万人、まあ学者先生が言うには、まあ、200万人から300万人の間ぐらいの人、まあそのぐらいの人々が エジプトで、まあ、奴隷となっていたわけで、だからまあエジプト人というのはそのそうですね、元で、そういう使用人たちの元で、豊かな優雅な生活をしてたかもしれませんけれども、その、労働力であるイスラエル人をもう解放しなさいと、神様はこのパロにファラオに言っているわけであります。ところが彼はそれは首を縦に振らない、それで、ここで書いてありますよね。まあ13節今読みましたけどね、まあ、文語体なんでなかなかこうパッとは分かりづらいかもしれませんが、この13節の最後にヘブル人の神エホバ、各言いたも我が民を晒しめて我に使うるをえせしめよ、我が民というのはイスラエルの人、イスラエルの人々を、この国から脱出させてね、晒せて、ください。そして神に使えるものに、自由に神様に使えることができる、まあそういうふうにしなさい、こういうわけであります。そうしないとですね、この14節、我この度我がもろもろの災いですよ、災害、災いを汝の心と汝の進化、まあ人化進化および汝の民に下し、全地に我がごとき者なきことを汝に知らしめ。で、本当に確かにこの先見ていくと、この災いが下ってくるんだけども、まあ疫病であろうが何であろうがですね、そのイスラエルの民には一人もそれは降ってこなかった、その災いは一人も。でエジプトの民には、同じ国に住んでいながらですね、エジプト人には皆それが下ってくる。でずっと調査して調べれば、イスラエルの人々には一人もその災いはまあ降ってこない、これはもう神様の技ですよね、まさに。ですから、この、そしてね、15節見ますと、我もし我が手を伸べ疫病をもって何時と何時の民を打ちたらば、何時は地よりたたれしなら。これファラオに言ってるわけ、ね、神様はこのファラオに言ってるわけですよね。まあ私が手を伸べて、ね、疫病をあなたの国エジプト全域にもたらしたらね、もうあなたももう無理だし、もうみんな死んでしまうよと、まあ、全滅ですよ、そして、こんな神様はね、もうどこにも今いないと、みんなそれを見て知ることになる、その後でこの言葉ですね、16節、そもそも我が汝を立てたるは、すなわち汝をして我が力を見さしめ、我が名を全地に伝えしめん、伝えんためである。そもそも大体ね、あなたをエジプトの国王に育て上げてあげたのはね、神様が、それはね、あなたを通して私の力と私の名前全世界に知らせていくためだから、ね、そして神様はこのファラオの心を固くなにするわけ、神に逆らって神の言うこと聞かないです。そのおかげでね、神様の技と神様の力が全然、だこれ我々はそうあっちゃいますが、我々の例えじゃないですよ、我々はそうじゃありませんけれども、まあこういうこのそうですね、アンチテーゼのようなことがね起こってくるわけです。神様のなさることっていうのは不思議なことであります。ですからそれをね聞いていて、この、この20節を見ますと、パロの進化のうちエホバの言葉を恐るる者はそのしもべと家畜を家に逃げいらしめした。 まず氷が降ってくる、こういう氷が降ってくる災い、まあ、氷でもその辺の小さな氷じゃないですね、まあ、氷みたいなのが落ちてきたしてくるかもしれませんけども、これ大変な被害だけどね、そのファラオの、ね、エジプトの王様の家来たちの中にもね、あの神の言葉を恐れる人がいたっていうね、うん、だからこの個人的にはね、神様を信じてそこから自分と自分の家族を救おうという人、うん、だからいつでもその旧約聖書っていうのはいついかなるところでも神を信じる人々は、まあ、救われていくっていうことですよね。それ血筋によらず、民族によらず、逆にこの後イスラエルの人々はまあ滅ぼされていくってことから、神を信じなかった、うんうん、民族的には神に選ばれていても、まあこの個人的にはまたこれ別問題、だからこの氷がこの後降ってくるわけでございますね。でこの新約聖書のローマ書を開いていきますと、新約、今度は新約聖書でございます。9章を見ていきますね。新約聖書のローマ書の第9章でございます。この5節をご一緒にお読みいたしましょうね。先祖たちも彼らのものなり、肉によればキリストも彼らよりいでたまいた。キリストは万物の上にあり、とこしえに本べき神。はい、アーメン。まあ大正解の御言葉がこの言葉でございまして、まあ、この中のキリストは万物の上にあり、とこしえに本べき神。このキリストが神である、永遠の褒むべきお方である。世のキリスト教会があまりよく分かっていない部分でありますけれども、聖書ははっきりとキリストは万物の上にいらっしゃる神様なんだと言ってるわけですね。世の中のキリスト教会はイエス・キリストとは別に父なる神様がいると思ってるわけですから、で聖書をよく読むとこういうところはどうするのかというで、だからなかなか難しい問題があると思いますね。まあ、いずれにしても我々は、まあ、先生、でもこのローマ書というのは非常に難解な書というレッテルが貼られていて、パウロの書いた論文と言ってもいいと思いますね。非常にちょっと難しいんですよね。はい、で、けれども、まあ、9章のこのお言葉が大正解は、まあ、久しぶりに2年以上経って、まあ、再開されてきましたこと、本当に感謝のことだと思います。まあ、まだまだお出かけにね、慣れない、というか、まあ、ちょっと、躊躇していらっしゃる方も多かったようでありまして、まあ、でもそういうところから、まあ、少しずつまた始まってこないといけません。まあ、世の中も少しずつ動き出しておりまして、まあ、昨日もなんか空港の駐車場も ほとんどこういっぱいになってきていますから、まあ、世の中の人々も動き出してきて、それで、7月は、まあ、ペンテコステ音楽大盛会がもう、決まっておりますし、10月には北海道で、北海道大盛会、来年の2月には九州大盛会福岡であるといって、ね、まあ、そして、まあ、5月の関東大盛会、その後の7月のペンテコス大盛会、来年ですよね、まで決まってあります一応、 ちょっと詳しいことは私も私のブログにも一応載せてあります。お知り、そこでご参考まで見ていただければ。それでそういうことで大正解も少しずつ、ただし会場は教会を使いません。2日間とも全てホテル、どの大聖会も全てそうですから、教会への移動も、もちろんありません。全てホテルの中で行う。これは今の状況に合わせてということだと思いますが、ということで、全てホテルの中で、大聖会を行うということになっています。ということで、キリストは万物の上にあり、常しえに本別かれ。聖書はこれロマ書ですよね。ロマ書はこれは書簡、手紙、書簡とは一応言われてるけども、聖書は新約聖書ご存知のように、マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝と、福音書から始まるわけであります。福音書には何が書いてあるかというと、4つあるから C 福音書、4つあるからね。イエス様がなさったこと、イエス様がおっしゃったこと、イエス様の行ったこと、特に3年半に及ぶ公の伝道活動、これを中心に書いてありますね。でイエス様が十字架にかかって死んで葬られて蘇ってきた、そういう一連のことはずっとこの福音書に書いて、マタイでもマルコでもルカでもヨハネでも、それ読んでいただきますと、読んで世界中で読まれているわけであります。イエス様、イエスキリストという、歴史的な一人の人の記録と言ってもいいと思いますけれども、このイエスキリストのことがそこには書かれていますから、イエス・キリストは全世界の人がご存知なわけで、ご存知である方もない方もお誕生日はお祝いされてるわけですから、クリスマスというですね、クリスマス、キリストマスっていう、クリスマス、キリストっていうことですね。ですからそうですね、マスっていうかミサっていうことですね。礼拝、キリストを祝うところですね。ですから知らない人も全世界の人はクリスマスを祝っていますか、これイエス・キリストで。ところがですね、その福音書を読んでイエス様のことが分かるんですけども、福音書だけ読んでも決して見えてこないことがあるんですね。その中の一つに、なぜイエス様が十字架におかかりになったんだろうか、その理由は福音書だけでは読んでも見えてこないです、その先まで読まないと、ですからこの、前に、この使徒行伝の一章、この福音書とそれからこの書簡、使徒書簡と呼ばれる書簡の間にこの使徒行伝が入ってるんですね。初代教会の歴史が入ってるわけ。でこのイエス様、使徒行伝の第一章の6節をご一緒に読みましょうね。弟子たち集まれる時説いて言う、主よ、イスラエルの国を回復したもんはこの時なるか。これね、イエス様がもう蘇ってきたわけですよね。死んで蘇って、そして、蘇った後イエス・キリストはお弟子さんたちとよく食事をしたり、それから天国のことを語ったり、いろんなことを語ってくださってる。この時ですよね。この6節、弟子たち集まれる時説いていたも、主よってこのイエス様、これ十字架にかかった後だから、もう復活したイエス・キリスト。主よ、 イスラエルの国を回復したものはこの時なるか。だからね、この何のためにイエス様が十字架にかかったのかっていうことはお弟子さんたちもまだ分かっていないんですよね。だから福音書を読んだだけで分かるわけがないんですよ。お弟子さんたちは勘違いしてて、イエス様がイスラエルの国のなんか革命かなんか起こしてですね、ローマ帝国のまだこうですね、中で押さえつけられているこのイスラエルの国をね、回復させてくるのはこの時か、これからイエス様がそうですね、革命家からの活動家のように思っているわけです、弟子たちは。復活した来たからもう怖いもんなしだと思ったかもしれません。だから主よ、イスラエルの国を回復したものはこの時なんか、だから分かってないですよね、弟子たちも。だから我々が福音書だけ読んでも絶対に見えてこないところってあるわけです、なぜイエス様十字架におかかりになったか、その時にイエス様のお答えは、この7節にありますように、イエス言ったも時また来は父己の権威のうちに起きたまえば何じらの知るべきにあらず。これイスラエルの回復の時を言ってるんじゃなくて、再臨の時を言ってるわけ。霊なる、エルサレム、ね。だから、イエス様は、この、にとって重要なのは、この再臨。またお迎えに来る時。この、時代の、一つの完結する時。救いが完成するということも言えますけども、御再臨の時に我々の救いが完成する、今完成してないんですかって言われると、完成はしてるけども、我々の霊は全く新しく生まれ変わって完全ですけども、まだ肉の救いが完成してないです、御再臨の時に我々の肉体も完成する、救いがその時に、救いが完成する、その時にそうですね、我々のいや果ての最終的な敵である、最終の敵である死が滅ぼされている、その時、その肉体の死っていうのは最後の最後の敵ですよね、我々にとって。もう霊はもう我々死なないから、黄泉に行かないから問題ないですけども、けど肉体の問題を抱えながらまだ我々は生きているわけで、ですからこの肉体を保っていくためにはご飯を食べなきゃいけませんから、経済の問題とそれから病の問題は非常に重大な問題です、でも完成してないです。だけども御再臨の時に我々の肉体は栄光の体、に課せられてきますから、その時に救いが完成する。いや果ての敵なる死もまた滅ぼされるとありますね。死を何時の針はいずこにあり、何時の棘はいずこにあり、死の針は棘なりとね、けれども、罪の、死の針、罪の棘は起きてという言葉も出てきますけれども、けれども、罪の払う値は何でしょうか。それは死という問題ですね。罪というのは死という値を払って、解決せられて、その値を払ってくださったのはイエス・キリストであります。十字架で我々の死の値を払ってください、ということは、そういうことはこの先の使徒書簡を読んでいかないと見えてこないんです、でロマ書はこんこんとそれを説いてますね。でロマ書を書いたのはパウロですから、イエス様のお弟子さんたちではないんですよね。あの当時のですよ、使徒十二使徒たちではないんです、けれどもイエス様はこのパウロにその啓示したということで、このパウロを通してキリスト教の教理は設定されているわけです、だからこのでもですよ、でもイエス様この8節におっしゃってるこの言葉がありますね、 8節ご一緒に読みましょうか。されど聖霊何時らの上に臨むとき何時ら力を受けん。しかしてエルサレム、ユダヤ全国、サマリアおよび地の果てにまで我が証人となる。だ聖霊が下ってきたときにあなた方力を受けます。こう聖霊っていうのは力、神様がこう注いでくださるところの力、この力っていうのは悪魔サタンの力も力と書いてある聖書は、悪魔サタンの力とここに書いてある力は全く違うんですね。まあ、これ言語が違うから、だから悪魔サタンの力っていうのはデュナミスって書いてあるんですね、ギリシャ語で。これはそれが派生してくるとダイナマイトっていう言葉になるわけ、その力、まあダイナマイトって言えばダイナマイトですよ、あれはデュナミスから来てる。だからああいう破壊的な力悪魔サタンの力ってデュナミス、ところがここに書いてある力っていうのはイグズージアっていう、これは権威、権力、特権、権威、権を得る。この権威の力っていうのはこのもっとこうフィジカルな力よりもはるかに強い力ですね。で我々だってそういう 物理的な力でね、走ってる車を止めることできません。まあ何度も言うわけです。まあよく聞きますけど、走ってる車を止めることできません。60キロぐらいで走ってたらもう無理ですよ。こっちがやられてしまいます。だけれども、何度も申し上げるように、この間私が車を飛ばして走ってたら、後ろから自転車でですね、警察官がピーピーピーってですね、ホイッスル吹きながら追っかけてきたんですよ。そしたら止まらざるを得ない。私の周りも何台か止まりましたけどね、車が。あれを権威の力っていう、これはねそういう権威を持っているんだであれば、それはもう車だけじゃありませんよ。それは、まあ多分電車でも機関車でも飛行機でももう何でも止められる権威というのは、あなた方が聖霊を受けた時にね、あなた方は力を受けた、そうですね、この力を得た。ところが悪魔の力はこれはまあ破壊的な物理的な力です。そういう力は我々受けてないですね。聖霊を受けてからバーベルがちょっと持ち上がるのが多くなりましたとかね、ああいうことないと思います。だからそういう力じゃないですからね。我々はでも権威を得た。それはどういう権威でしょうか。それはまあ我が何よりって悪鬼を追い出す、これ5つほど書いてありますよね、聖書は。イエス様が天に昇られていよいよ天に昇られていくときに、我が何、信ずる者はって書いてありますから、牧師だけじゃありません。これは信ずる者は、信者さん方皆この力、我が名によりて、その一番最初に書いてある我が名によりて悪鬼を追い出す、悪霊を追い出す、これは我々に与える権威ですから、だから悪霊に向かって我々は毅然と立ち向かうってことを知らないといけません。まあどっかでだんだんとそういうことを身につけていかなきゃいけないと思います。はい、悪霊が来たからちょっと逃げるばっかりですね。逃げると追っかけてきますから、だから悪霊に向かっては立ち向かいなさいと聖書は教えています。なぜかと、あなたはイエスの皆による権威を持っているから、その次に何とか言ってるかと、威厳を語ることです。我が名によりて新しき言葉を語りとかって、新しき言葉というのは威厳のことです。そうですね、ですから我々が今度ね、聖霊何時らの上に臨む時何時ら力を受ける、まあ このこと一つだけ、まあその中でもね、悪霊を追い出すという権威を我々が持っている、授かっているってこと一つだけ分かればね、一つだけでもいいですか、それだけでも大変な、それを用いて生きていくことが我々に与えられた特権であります。ですから、まあそれはその話じゃなくて、ロマ書の話、ロマ書、今日ちょっと早く終われって言われてますから、早く終わるんですまあ今日また洗礼式を受けに来る方もいらっしゃるので、まあいずれにしましても、この9章、東京教会の大正解で、キリストは万物の上にあり、常しえに本べき神なりという、まあ、9章の流れからちょっと見ていきますと、神様はね、こういうことだから、15節をロマ書の第9章のロマ書ですね、第9章の15節を、15節16節をご一緒に読んでみましょうね。モーセに言いたも、我憐れまんとする者を憐れみ、慈悲を施さんとする者に慈悲を施すべし、さればを欲する者にもよらず、走る者にもよらず、ただ憐れみたも神によらない。だからこのモーセを通して神様はね、私は憐れまんとする者を憐れみ、慈悲を施さんとする者に慈悲を施す、で私たちは異邦人であってユダヤ人ではないにもかかわらず、実はユダヤ人は自分たちは選ばれたって、まあそれは確かに神に選ばれた民ではあるんだけども、でも神様は実は世のならざる先よりもう我々を選んでいた、最初からもうそれは揺るぎない神様の中にあるご計画であった。だから私は憐れまんとする者を憐れみ、慈悲を施さんとする者に慈悲を施すべし。もう我々がこの世の中に生まれてくる以前から、もう我々は神様から選ばれて、異邦人の中でも私たちは神様に選ばれて、それはもうね、どうすることもないこの選びというもんだ。なぜかというと、その前何とかあったのかというと、もうこのまあ、私が読みますとね、10節に、鹿のみならずリベカも我らの先祖イサク一人によりて身ごもるってある時に双子を身ごもったわけですよね。その子いまだ生まれず、善も悪もなさぬうちに神の選びの御旨は動かず、行いによらで召す者によらんために、兄は弟に使えるべしとリベカに言った。だからもうリベカは、お母さんはもうすでに神様からそれ示されてきていた、まあそのイサクとエソーというね、あ、イサクじゃない、ヤコブでした、ヤコブとエソー、ね、ヤコブとエソーという双子が お腹の中に宿ってた。まだこの子供はね、善も悪もわからない、赤ちゃんでまだ世の中に生まれてもいない、もうその時から神様の御旨は定まっている。弟は兄に使える。そう、あ、弟逆だ。兄は弟に使える。そうですね。で、エソーがお兄さんなんですよ。エソーが家督の剣を継いできた方ですよ。表向きは、エソーは。イサクは弟ですよね。けれども、それで善も悪もなさない時から神の御旨はもう定まる。選びというんです。だから行いによらないんですよ。いいことをしましたから、悪いことをしましたから、そういう問題じゃないんです、神の選びっていうのは。だからよくその悪いことした人でも救われたら天国行くんですかっていうの、そんな、ね、行いによらない。もちろん聖書はですね、悪いことを離れなさいとね、救われた後もね、悪魔サタンに奪われて持てかれて潰されることは大いにありますから、とにかく悪を離れて善を行いなさいと聖書は言ってるんですよ、けれども 神の選びは変わらない。だからパウロもそうですよね。キリスト教を迫害してるとんでもないキリスト教の当時の初代教会の人々から見ればとんでもない人だったわけですよ、パウロっていう人、うん、何に関わらず手足縛って牢屋にぶち込むというね、そういう人だったんです。ところが神様何て言ったか、彼は私の異邦人に私の名前を持っていく選びの器、うん、そう言っちゃうんです。だから行いによらないのも明らかですよね、神の選び。それはこれを選ぶ神様による、そこ行いによらで12節、行いによらないで召すものによる、その召したもうものによるで、それは定まっていることでありますから、まあユダヤイスラエルの人々は選ばれたと言いながら、今神様が召しているのは異邦人のうちの我々が救いに選ばれてきているという、まあそういうことを一連のことをずっと述べてるわけ、これその非常にね論理的に述べてる。それでそこでね、モーセに神様がおっしゃったことのみならず、パウロがここに付け加えてるのは、だから憐れむものを神様は憐れむけれども、かたくなにするものはかたくなにするというそこでこの十何節の言葉をご一緒にお読みいたしましょうか。パロに尽きて聖書に言いたも、我が汝を起こしたるはこのためなり、すなわち我が力を汝によりて表し、かつ我が名の全世界に伝えられんためなりと。十八節も言います。されば神はその憐れまんと欲する者を憐れみ、その堅くなにせんと欲する者を堅くなにしたも。だからパラオをね、堅くなにすることによって、また堅くなにされる方に彼は用いられたって用いられたのかもしれませんけど、エジプトの王様です。そして神の名前は、あるいは神の技はエジプト全土から全世界に、まあ、知れ渡っていったわけで、だからまあ憐れまんとするものは憐れみと神様はモーセを通して言ったけども、パウロはそれに付け加えて、堅くなにするものを堅くなにするんだという、だからまあ、だから我々はまあ福音を述べ伝えていきますけれども、まあ堅くなない人はまあそれはまたそれで、まあそれも神様かもしれないと思って、またいつかまた救われてくる時もあるかもしれませんが、まあでもそれを通して何か神様は現れていくわけです。神様はそこを、ね、現れていかれるわけですから、別にそれを我々は何か変える必要もないし、説得する必要もないし、あそうですかって言っとけばいいだけのことでだ我々の使命は福音を伝えていくこと、けれども聞く耳を持って聞く人の上には神の力と信仰が生じてきて、救いがなされていく、その信仰の力がそこに生じてきますから、じゃあ我々はじゃあ聖霊対応しましょう、聖霊受けましょう、あるいは洗礼受けましょう、こう導きできるわけであります。だから我々は神と共に働くものですから、神様働いている時には我々も働きます、神様堅くなにしている人を我々はどうすることもできません。だからまあそこからまあずっとこれはまあ続いていくんだけれども、けれどもこのまあ9章を見ていきました時にですよね、あまあ9章じゃありませんよね、10章ですか。だから10章にこれはつながっていくわけでございますけども、このそのね、福音というものは聞かないと救われないんですよ。福音を聞くことによって人は救われる。福音をね聞かなければ人は救われないんです。で、なんで救われないかというと、そこに信仰が生まれてこないから。信仰というのは福音を聞くこと、神の言葉を聞くことによって、キリストの言葉を聞くことによって、キリストの言葉というのは、言葉は肉体となって我々のうちに宿ったとある。言 言葉は肉体となって我々のうちに宿ったということですから、キリストが神の言葉であると言ってるんですよ、聖書。キリストそのものが神の言葉であるとも言えるわけ。だからそのキリストの言葉を聞いたときに、人はそこにそれを聞く人はですよ、聞く耳持って聞く人はですよ、聞かない人もいますよもちろん。だけどもそれを聞いたときにそこにまあちょっとでも何か信仰が生まれてくるわけです。本人も気づかないかもしれないけども、そこに信仰が生まれてくるわけです。そして信仰が生まれてきたら、それは力ですから、それは救いに至らせる力、神の力がそこに生じてきたってこと。そういう時には我々聖霊体膀ができるし、洗礼にもお勧めができるわけ、生じてくるからと、ここですよね。だからこの人が救われるためには福音、キリストの言葉を聞かないとならないんです、じゃあそれを聞くためにはそれを語る人がいないといけない。でもそれを語るためには神様から使わされた人が必要なの。使わされていくという、こう神様が我々をどこに使わすか分かりませんけど、いつも使わせてる。だからこの私たちの隣の人から全世界ですから、全世界に我々を使わす。だからこの間もまあお明かししましたように、広島に性別祭に行ってくださいって言われたらいいし、広島のまだ建築中の家の性別祭したら、そこにいた大工さん福音を語って一緒にお祈りしましょう、お祈りしたら、その大工さんがどうも首かしげながら私の話聞いてるから なんかと思ったら、いやこの教会の名前聞いたことがあって、実は今工事中のところが同じ名前だって言うんですけど、まあ秋教会はあれコンクリートだからそんな木造ではないはずだから違うなと思ったら、まあ、森若先生の教会やった森若先生は、まあ、教団離れていらっしゃいますけど今、まあ、でも、まあ、一生懸命教会が拡張してるんでしょうね、まあ、教会が栄えてる、本当に幸いなことですよね、それは。けれどもやっぱり身近な人っていうのは福音を語りづらいんでしょうね、大学さんなんかにうっかり福音を語って握られてしまったら、この工事がですね途中でストップしますとか、いろんなこと考えることあると思いますよ。だけどもね、お祈りはしてたと思いますよ、お祈りは。だからそのお祈りはね、神様誰かを使わせてくださいなの。誰かが使わされない限りはその福音は語られない。キリストの言葉を聞かない限りはその人たちは救われない。でそこに知らずして私は使わされていったわけで、そうですね。あ、その大工さんがびっくりして、私の名刺を渡したら、この名前と同じ教会も工事してます、ああそれは神様ですから聖霊を受けなさい、みんなお祈りして聖霊、それからこの教会に行って、今度は洗礼も、今度はその先生に言えば、先生も喜ぶと思いますけどね、だからここに書いてあるように、15節に書いてあるように、使わされずばいかで述べ伝わることをせん。神様に使わされなかったらこのキリストの言葉を語ることできません。だからイエス様はそれをお祈りしなさい、今借り入れは多いけれども働き人が今少ないから、借り入れ場に、借り入れの主に祈りなさい、借り入れ場に働き人を使わしてくださいと祈りなさい、人が救われるように祈ってもいいけれども、人が救われるように祈りなさいということは一箇所もないんです、聖書には。 実は、使わしてくださいと祈りなさい、まあ誰でもいいですよ、この真の神の福音を持っていらっしゃる人は使わせてください。もし自分が行きなさいって言われたら自分が行けばいいだけのことであります、それで誰でもいいですよ、使わせてください。そしてこのキリストの言葉がそこで語られる、そうした時に人はそれを聞いて、それでその人も思わないけども、まあその人も意識してないけれども信仰が生じてくるわけよ、そこに。
その人の魂が救われたいというこの信仰が生じてくる。だからそれが生じてこなかったら聞いてないってことだから、それはどうしようもないですこっちも。ただね、あの言ってることとその人の霊の求めているものは違ってる場合がありますよ。ある時に教会の話を聞いたと言ってご家族で教会を訪ねてこられた人がいて、ご夫婦と子供さん2人と4名で、まあ、信者さんも教会に行きなさいって言ったんでしょうね。それからだからまだあの福音を語るまでには行ってないわけ、教会行きなさいっていう、まあそれも必要なわけ。それで教会来てくださったわけ。それからじゃあ私が福音を語ったわけ、それ死んだ後にこうなりますから、人間の救いというのはこうです、人間の運命というのはこうです、まあ世々の経緯にあるようなことを語った。そしたらそのご主人が、いや私は死んだら何も分からなくなるんじゃないかと思うんですけどもって、まあ、犬や猫と一緒になってるんですね。あの人間もね、あの学校で教わるのは犬や猫と一緒だって教える、明らかに違うでしょって言うんだけども、いや犬や猫と一緒だと猿からなったんだからそもそもがっていう話ですからもうね話にならないんですよ学校の。もうあのね、まあだけどもそれはあんまり言うとみんな行きませんから混乱したいじゃないから、まあ それはそれでだけどもね、犬や猫と違いますよ人間は、けれどもそういうこと言っても分かんないから、あのね、もう死んだら犬や猫と一緒で消えて、もう全て分からなくなって、それで消えてしまうんだとこういうわけ、だけどね、そう言うんだけどこのご主人でも、じゃないでしょうかって言って、なんかこの霊は求めて救いを求めてるんだけども、なんか頭が納得したいという感じだったんだよね、それだこの人はやっぱ聞いてんだと思って、それでね、あのだからその人の話した、いやそれはそれでいいんですよって、消えてしまったらそんな素晴らしいことないでしょって、何も苦労ない、苦しみもない、ほらもうもし死んでね人間が消え去るんだったらもう解決だぞ、それは人間の魂の問題は何の問題もありません、それ一番だ私も大賛成、だけどね、あなた死んだ時に自分が消えてなかったらどうしますかって、死んだのはいいんだけれども手もある足もある、あれ自分の体はそこに横たわってるだけ、あれ自分はここに生きてるじゃないかと、そういうふうになったらあなたどうしますか、誰も責任取ってくれませんよ、学校の先生だって責任取りませんよそんなこと、それはね、学校の先生のところ行ってね、あの叩き起こしてね、どうなってんだ私はって言ったって、例だから、あのねもう物理的な世界と接触できませんよ、あの教会の兄弟があのご自分で言ってましたから、電話中に倒れて、それで自分の体がそこに横たわってて自分はここにいたってそれからね、ドアでも壁でも全部すり抜けていって、それが救急車が来たから大変だって自分が運び込まれてるの見てるわけですけど、だからね、あのね、その消え去ったらそんなね何の問題もないですよ消えたら、けれどもね、消えてなかったらどうしますかって言った時に、ああ分かりましたっつってそれは奥さんと顔を合わせてうなずいて、はあっつって、それからあの聖霊を受けて、それから洗礼を受けましょう。あの時なんかね、教会 の屋根がなんか修理してて、であの洗礼式場の周りがあの何ていうんですかね、足場が組んであったんです、あの鉄のパイプの足場があちこちに、だもう気をつけてください気をつけてくださいっていうにもかかわらずね、そのご主人がね、ご主人だけだったんだけども、頭ガーンとその角にね打って、あこれ気でも変わって洗礼も受けないとか言い出したら、まあ、困るけどなと思いながらガーンって言ったけど、偉かったですよこのご主人、何も言わなかった、ほーってフラフラしながらね、あの洗礼を受けました。だからあこれ求めているだ、求めている方に我々できるだけのおすすめ、まあ、しますけどね、けれどもそれはその方は求めていなかったらできませんよ、もうその霊が、そういう方もいましたよ何人か、もうあの何ていうかね、もう素直に聞くんですよね、はいはいはい、もう本当はいはいっつって聞くんですよ、じゃあお祈りしましょうって言ったら一言も言わない、ハレルヤと言ってくださいと言わない、あ これこの人もそもそもこの霊が固くなに拒んでるんだよ。もうしょうがない、まあ、もう無理だ。だからそれはもうどうすることもできません。だからでもね、神様から使わされなければ述べ伝えることできませんから、我々使わされていって述べ伝える。で、述べ伝える人がいなければ、以下で聞くことをせん。聞くことができません。ね、伝える人がいなければ聞くことができません。ね、聞かないければ信ずることができません。未だ聞かぬものを以下で信ずることをせん。聞いてないのに信仰は生じてきません。だからこの17節にここ一つの結論がここに書かれてある、まあ、17節をご一緒に読みますね。各信仰は聞くにより、聞くはキリストの言葉により。で、我々はキリストの言葉を聞いた時にそこに信仰が生まれてくるわけ。はい。だから私は信仰がありません、信仰がありません、信仰がありませんって言ってる人がいませんけども、世の中の求職がよくいるけども、信仰がありません、信仰がありませんって言ってる人がね、なんで信仰がないのかというと、キリストの言葉聞いてないからよ。その代わりに朝から晩までなんかテレビのテレビのニュースばっかり聞いててもね、あれ信仰生まれませんよ、ニュース聞いても。だから信仰がないって言うんだったらキリストの言葉を聞けばいいわけ、うん、そうですね。それだけでいいわけです。キリストの言葉を聞くことによって生じてくるわけ、うん、だから悪魔サタンは何を持ってくるかっていうと、悪魔サタンが持ってくる最大の問題は何かというと、私のようなものがっていうやつなんですよ、うん、私のようなものが、こういう私のようなものがというこの言葉なり、まあそういうものは人々の中に埋め込んでいくんです、悪魔って。これが彼らの持ってくる最大の武器の一つですよ。だからある時にカトリックは、近くにカトリック教会ありまして、カトリック教会からある女性の方がね、看板を見て来られた人、教会の看板見て入ってくる人はもうまずいないですよ。そうですね、もうよっぽど求めているかなんかでしょう。それが、私はカトリックの教会の信者でありますけど、どうか、そうですか、じゃああなたも水とれの救いを受けて救われなさい、ね、もう今すぐ洗礼は用意されてます、ね、水とれの救いは用意されてます、今すぐ受けなさいって言ったら、彼女はこういった私のようなものが、私のようなものが、私のようなものは受けられませんって言いながら、本当にね、靴履いて帰っちゃったもんね。びっくりしました、あれには、本当に。私のようなものがってね、もう、なんか私も何も言えなくない。それで、本当に帰ってしまった。だからこれね、サタンですよ、これは。私のようなものがっていう考え方を人間の中に入れ込んでるのはサタンですよ。これはね、本当にね、我々が神様からの救いだけじゃありません。あらゆる祝福を妨害しているものです、うん、だから私のようなものがあって、じゃあその後彼女は言わなかったけど、何も、まあ、その後私が付け加えるならば、私のようなものは取るに足らないもので、うん、何の価値もないものだ、なんかそんなことでしょうね、うん、まあ、バカとは言わないけどもね、もうそうなったら終わり、まあ、終わりとは言えない、うん、まだ救いはあります、まあ、またいつか救われてくれることを願いますけどね。けどね、私のようなものがという言葉のを少し分析してみると、あのねじゃあね、私でないようなものにあなたはなりたいのかっていうことなんだよ。私のようなものがって言ってる人は誰かと比べてるわけ。それで誰か何か目指すような人がいて、そういう人になりたいと思ってるわけだよね。私はああいう人になりたいけどなれない、こういう人になりたいけどもなれない、私はなれないって当たり前だろと言うんだけども、それだって人間は自分にしかなれませんよ、うん、他の人になれるわけがないじゃないですか、うん、 そうですね。うん、だから我々はですね、そういう悪魔サタンというのはそういうね、わけのわかんないことを我々じゃあ慣れたとしてですよね、誰がなんか映画に出てくるような立派な人に、立派な人じゃないかそういう人に慣れたとしてね、うん、じゃああなた自身はどこ行っちゃったんですかって話だからじゃない、慣れるわけがないじゃないですか。人間というのはみんな自分自身になるために生まれてきてるわけですよ。最初から自分自身で生まれてきてるわけよ。自分自身になっていかないと、他の人になったらどうするんですか、私のようなものかっていうのはね、私のはあのような人にはなれないっていう、そこから来てるんですよ。それその人になってどうするんですかって話なわけだからですね、我々は誰になってもいけません。誰のね、誰になってもいけません。それ尊敬するのはいいですよ、素晴らしい人だよ、でもその人と自分は違います。その人になっちゃいけません、そうですね、自分にならないと、それは神様が作ってくださったんですから。だけども悪魔サタンはね、そこにね巧妙に入っている。そして私のようなものがっていうの、これが最もね問題ですよ。サタンの持ってくる最大のこれはね、まあ、攻撃の武器の一つですわ。だからこれにやられないようにしてください。まあ我々やられてませんけど、世の中ではたくさんいますよ、そういう人が、やられてる人が。そのキリストの言葉聞かないからね、キリストの言葉に信仰も何もあったもんじゃない、だからそういうことで大体ね、あの私のようなものが価値のないものがだったらですよ、そんな価値のないところにですね、イエス様が御霊となって宿るかって話です。我の中に聖霊が宿っている、イエス様が御霊となって宿っているわけですから、はい、そのためにキリストは十字架にかかった。それは福音書を読んでも書いてないけれども、このローマ書以降のその使徒書簡を読んでいきますとそれが見えてきます。何のために十字架にかかったのか、何のために命を捨てたのか、聖霊となって私の中に、その私のようなものかって言ってる人の中に宿るため我々の価値はイエス・キリストにある。イエス・キリストが私の中に宿っている、私もイエス・キリストの中に生きている、存在している、つまりキリストそのものですね、我々の価値というのは。ですから、イエス・キリストがご自分の命を捨てて買い取ってくださるほどの価値があるわけです、我々一人一人は。だからそれを悪魔サタンはまあ認めさせたくないし、まあそれを奪い取りたいし、その代わりに私のようなものがというふうに、まあそういうですね、謙遜でもないし傲慢でもないし、もう何にもならないような変な、ね、考え方をね、これ我々じゃありません、世の中の人はね、多くの方々はこれでね悩まされ苦しめられ、そしてですね、自分がどこに行ったか分かんなくなり、そうですね、自分のアイデンティティが見えなくなってしまっていますから、まあ、私たちのアイデンティティはイエス・キリストにあり、ということで、でありますからご一緒にお祈りをしてまいりまして、またご一緒にお祈りをして、またこの1週間もまた神様の祝福のうちに進んでまいります。ご一緒にお祈りしておられる。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、バドラシアス、アントラバイドンバイグレスエンテリア、アントラバーダバドラシアス、アンタリグレーダバドローリ、アレブラスアンパーリグレーダバドローリ、アレグラスアンタリアレグラーダバドローリア。